FM 広報藤沢、今回は藤沢 SDGs 競争パートナーについてお話を伺います。企画制作部企画制作課植月拓也さんにお話を伺います。植月さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、今日のテーマでもある SDGs について、ここ数年いろいろなところでよく見聞きしますが、今一度 SDGs とはどういったものなのか教えてください。
はい、SDGs はですね、サステナブルディベロップメントゴールズの略ですね。頭文字を取って SDGs なんですが、日本語ではですね、一般的に持続可能な開発目標というふうに訳されます。ただ持続可能な開発目標って言われてもちょっと難しいですよね。本当に簡単に言うとですね、私たちがこれからもこの地球上でですね、住み続けてより良い社会を作っていくための、世界中の国々が協力して取り組んでいこうという目標です。
世界中の国々、そして日本、また藤沢市でもその取り組みに現在励まれていますが、藤沢市で取り組んでいる藤沢 SDGs 競争パートナーがあります。この制度はいつからどういった目的で始まったものなのか、またその内容についても教えてください。
はい、SDGs の達成のためにはですね、私たち自治体だけではなくて、企業とか団体とか教育機関とか、いろんなさまざまな主体の方が協力して取り組んでいくことっていうのがとっても大事だと、言われています。で、藤沢市でもですね、 SDGs の達成に向けて取り組みをされている企業とか団体の方がたくさんいらっしゃいますので、そういった方々をですね、結びつけてですね、幅広く紹介していくような仕組みを作りたいと思ってですね、昨年の10月からスタートしたところです。内容としては、企業とか団体の皆様にですね、 SDGs の取り組みを宣言書というものにまとめていただきまして、それを市の方にご提出いただくと。で、市の方でホームページでお名前とですね、その宣言書を皆さんにご紹介するというのが基本的なこの仕組みになってます。
そのスタートした取り組み、さまざまな企業や団体の方々が参加されているようで、皆さんそれぞれに私たちはこういったゴールを目指すっていうことをね、宣言されているということです。さて、これまでにパートナーとして登録したその企業や団体なのですが、どのぐらいあるのでしょうか。またどういった方々が登録されているのかも教えてください。
はい、今年の3月までにですね、76の企業、それから団体の皆様にご登録をいただいています。で、この規模とかですね、業種っていうのも本当に様々で、サービス業から金融業、小売業、製造業、そういった方々から、農業をやってらっしゃる方とかですね、個人事業主の方まで本当に幅広い方に参加いただいています。で、レディオ湘南様にもですね、昨年の12月にご登録をいただきまして、誠にありがとうございます。
私たちも含め、市内のそういった企業や団体の方々が、地球環境のために何ができるのか、それぞれに考えて宣言をして、そしてパートナーとして活動をしていくといったところですね。76の企業や団体が参加されていますが、パートナーに登録すると一体どういったメリットがあるのでしょうか、教えてください。
はい、先ほど申し上げたようにですね、まず市のホームページでパートナーの皆様のお名前と、それから取り組みの書かれた宣言書を公開をさせていただきます。その他にもですね、昨年藤沢市の SDGs の取り組みのシンボルとなるロゴマークを作ったんですが、パートナーになっていただければ、そのロゴマークをですね、こう自由に名刺とかですね、ホームページの方に載せていただける、そういったメリットもご用意しています。その他ではですね、パートナーの皆様が一緒に集まってですね、交流できるイベントなんていうのも開催をしているところです。
さあ、今お話にありましたロゴということで、ね、この SDGs のロゴもとてもカラフルで素敵なロゴになっています。江ノ島の灯台が描かれた、そんなシンボル、こちらのロゴも使用できる、そんなメリットも教えていただきました。さて、この制度スタートしておりますが、これまでに何かこの制度が活用された事例などはあるのでしょうか。
はい、今月3月の15日にですね、パートナーの皆様の交流会を開催しました。で、18の企業団体の皆様にですね、ご参加いただいて、本当に企業の垣根を越えた、業種とかですね、そういったところに関わらず、皆様が自由にこう交流いただいて、新しいつながりを作れたよっていうようなお声をいただいているところです。 で、その他にもですね、市内の中学校の授業などでこの競争パートナーの皆様にインタビューをしていただくなんていうことも聞いておりますので、いろんな取り組みがこれからも広がってくるのかなというふうに思っているところです。
実際にこの制度が市民の皆さんには少しずつ浸透していってSDGs をより身近に感じていただけたらいいですよね。さて、今日お話を伺っております藤沢 SDGs 競争パートナー、たくさんのメリットもご紹介していただきました。気になるなという方もいらっしゃると思います。まだ募集はされているのでしょうか？ぜひ募集内容や申し込み方法などについても教えてください。
はい、今はですね、随時募集をしておりますので、市のホームページの方でですね、企画政策課のページをご覧いただけますと、そちらに申請書とですね、先ほどの宣言書のフォーマットがございますので、そちらをダウンロードいただいて、必要事項を入力いただいたものをですね、メールでお送りいただければ随時ご登録をさせていただいております。
興味があるという方はまずね、一度そういった募集要項をご覧いただいて、そして登録のご検討をしていただけたらと思います。さあ、今日は藤沢市で行っている藤沢 SDGs 競争パートナーの取り組みについて伺ってまいりましたが、その他にも藤沢市で行っている SDGs の取り組みがあればご紹介ください。
はい、市の SDGs の取り組みのやっぱり柱となるのはですね、市民の方皆様に SDGs の内容とか自分ごとにこう捉えていただくとか、そういったことを広げていきたいなと思っておりますので、市内にある公民館ですとか、図書館などとですね、こう協力をしながらいろんな展示とか講演会などを開いていたりするところです。また市の方でオリジナルに SDGs のリーフレットなんてのも作ってますので、詳しくはですね、ぜひ市のホームページの方をご覧いただければと思います。
お子さんなどにも分かりやすいように SDGs の説明がされていますので、ぜひ皆さんそういったリーフレットなども見ていただきたいなと思います。さあ、それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さんへメッセージをいただけますか？
はい、SDGs っていう言葉はですね、この 1,2 年ぐらいで本当にいろんなところで見たりですね、聞いたりするようになったのではないかなと思います。ただ SDGs っていう言葉は知ってるんだけども、どういったものかまだいまいちよくわからないっていう方も多いのではないかと思いますので、ぜひ自分ごととしてですね、 SDGs の内容とか取り組みを、捉えていただければ本当にありがたいことだなと思いますので、今回ご紹介させていただいた競争パートナーの仕組みも含めてですね、一度市の企画政策課のホームページをご覧いただけると本当にありがたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
たくさんの企業団体の方々もこの SDGs の取り組みに参加をされています。ぜひどういった企業団体の方々が参加されているのかな、またそれぞれがどんな取り組みをされているのかなという点もチェックしていただきたいですね。 FM 広報藤沢 SDGs 競争パートナーについて伺いました。企画政策課植月さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。